こんにちは、門垣敏子です。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました岡本悦司さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
気温が上がってきましたね。
そうですね、暑いですね。
なんか5月のまだ前半なのに、どうしましょうね。体調皆さん崩されないように ね、 なさってくださいね。さあ、それでは早速、今日の事例からご紹介してまいりましょう。私は現在住んでいる不動産を売却して新しい家を購入しようと考えています。不動産の名義は私と10年前に亡くなった夫と共有の名義になっています。私と夫の間には子供はいませんでした。夫の両親はもうすでに他界しており、夫の兄弟は5人いますが、中にはすでにお亡くなりになられた方もいらっしゃいます。また夫の兄弟の中には全く連絡が取れず、行方がわからない方もいらっしゃいます。不動産を売却する前提として相続登記が必要であると聞いたのですが、今後どのような手続きをしていけばよいのでしょうか。なお、夫の相続財産はこの不動産とわずかな預貯金のみでした。借金などはありませんでした、ということで、最近よくこういうご相談もあるんですか。
そうですね、相続登記が義務化になってからですね。
去年の 4月
からです ね、
確かそうですね、はい、じゃあこれはどこから紐解いていただけますでしょうか。はい、そうですね、
まず売却前提とされてますので、必ず相続登記が必要になってくる、
はい、そうですね。登記がなくなった方のままだったらもう取引ができないということですからね。
不動産の取引ができなくなりますので、はいはい、まず相続登記進めていくんですが、はい、まずは戸籍を全部集めないといけないですね。
いつものように戸籍をまず集める、
はい、そうですね、はい、でこれは相続人を特定するために、ですから亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本ですね、はいはい、亡くなった方が生まれてから亡くなるまで、ご結婚されたのとか、はい、子供さんがいらっしゃったとか、はい、養子に行かれたとか、全部それが出生から死亡まで取ると書いてますので、はい、これをまず取る必要があります。でこれで相続人を特定いたします、はい、
これがもう一番最初にすることですね。
そうですね、はい、で相続人が特定できましたら、うん、はい、まずどなたが相続人かということをまず、
はい、
決めていくという形ですね、はい、で通常例えば、ご主人亡くなられてて、で奥さんとお子さんでしたら、比較的簡単なんですが、
はい、
お子様のいらっしゃらない、ご夫婦の場合でしたら、親がまだ生きていらっしゃれば、はい、この場合ご主人さんの、お父さんお母さんですね、はい、が生きてたら、その方たちが相続するんですが、はい、もう亡くなってれば、兄弟の方に降りていきます、は
い、
で相続にもいろんなパターンがありまして、まず数字相続っていうのがあります。
数字どんな字を書くんですか。
数に、はい、続ける、はい、次ですね、はい、結局順番に亡くなるケースです。
はい、
例えばお父さんが亡くなって、はい、その後にお子さんが亡くなって、はい、ですからお父さんが亡くなった時に、お子さんに相続権が発生して、はい、まだ例えば相続登記をしないうちに、またその次その息子さんが亡くなったりすると、はい、また今度そのお孫さんに行ったりとかっていうか、そうやって順番に亡くなっていくケースは数字相続っていうんですね、
はいはい、
であともう一つ代襲相続っていうのがありまして、これはね、代わりに、はい、
そうですね、字はちょっとあれですけども、
はい、よくに言う世襲とかありますよね。
あの週ですね。
そうですね、はい、それの週ですね、
はい、
で代襲相続、はい、これは、先ほどとは違って、お父さんより先にお子さんが亡くなってるケースです。はい、親より先に子供さんが亡くなっているケースの場合は、そのお孫さん、その方、亡くなった方にお子さんがいらっしゃったら、お孫さんに行く、ですから息子さんが亡くなった後にお父さんが亡くなる、
はい、
お父さんで、その状態になるとお父さんの相続人っていうのは息子さんではなくて息子さんの、 子供さんに、はい、それが代襲相続という形になります。なるほど、はい。でまあ、そういうので、被相続人が、まあ、亡くなる前に、うん、まあ、この場合でしたら兄弟が死亡していた場合ですね、今回の方は、ご兄弟が相続人になりますので、はい、ご兄弟、その本人さんが亡くなる前にご兄弟が亡くなられているとそのご兄弟のお子さんに相続がいきます、
は
い、
なるほど。
で何大きく違うところが数字相続の場合ですね、本人さんが亡くなった後に兄弟が亡くなる、順番に亡くなりますからね、はいはい、その場合、まあ、お子さんとその方に兄弟にお子さんと奥さんがいらっしゃったら、奥さんと奥さんも相続人に入ってくるんですね。
そうなんですね。そう、
順番になりますから、
はい、
本人が亡くなってその亡くなった相続を、うん、まあ、例えば弟さんが相続する、で、うん、その相続してからお父さんが亡くなると、はい、弟さんの今度相続人は奥さんとお子さんになる。
そっか、
そうなんですよ。
なるほど。
で代襲相続はまたこれとは違って、もうすでに、本人さんが亡くなる前に例えば弟さんが亡くなられている場合、その場合はもう奥さんは関係なくて直接お子さんの方に行くというような、
なるほど、
ですから亡くなる順番によっても相続権っていうのは変わってきます。
うん、そうですね。
はい、それを、まあ、するためにも戸籍っていうのは必ず必要にはなってきます。
なんかクイズにしたらややこしそうな、落とし穴がありそうな、組み合わせ、
人数が少なかったらね、あれですけど、我々でもやっぱり例えば、まあ、本当50人とかね、やっぱいらっしゃる、
50
人とか100人とかっていうケースもやっぱあるんですよね。
そうです、
そうなってくるとしっかりちょっと呼んでいかないと、ミスると大変なことになってしまいますの で、
です、ね、
でまあ、それでもう全て戸籍を集めて相続にまず特定します、
はい、
まあ、これが、まあ、比較的時間のかかる作業かなと思います。
そうですね、一番大事ですし、
そうですね、
時間もかかる、はいはい、
でまあ、相続人が特定できましたら、うん、まあ、次実際にどのように相続していくかということを決めていかないといけないんですね、はい、でその場合一番最初にしていただくのが、亡くなった方が遺言書を残されてたかどうか、
はい、
ね、でこれがあると比較的楽なんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、これがちゃんとした遺言書が残ってれば、もうその通りに相続進めていけばいいですし、うん、はい、例えば、まあ、この場合でしたら奥さんが全部相続するという遺言書でしたら、
はい、一筆あれば、
そうですね、他の方の協力も仮に相続人100人いてようが、まあ、一切手をかからずに、
はい、
相続登記ができるという形にはなります。もしない場合ですね、ない場合はもう本当まずは法律に基づいた相続、はい、民法で定められてますので、法定相続、
はい、
法が定めた相続ですね、はい、これに従い相続していく、何もなければですね、
はい、
で例えば、まあ、まあ、今回のようにおそらく奥さんが相続したいという願うんであれば、はい、他の相続人と協議をして、うん、
ね、
遺産分割協議というのをしていただかないといけないですね。
そうですね、はい、はい、
で法定相続とは違う相続分で相続する場合は必ず遺産分割協議が必要にはなってきます、
うん、はい、平たい言葉で言ったら話し合いということですね。
そうですね、はい、はい、であと、まあ、借金とかがね、たくさんものすごく借金がある方ですね、で相続財産を全部足しても借金には、うん、マイナスになってしまうという場合でしたら、まあ、相続放棄も検討する必要が出てくるとは思います。
はい、
でまあ、こういう形で、まあ、相続決めていただいて、で相続人と、まあ、協力を得ながら進めていくという形になります。
はい、
で今回の場合ですね、不在者、まあ、不在者といいますか、まだわからないケースですね、
はい、連絡が取ってないという ね、
そうですね、
はい、文書にもありました、
居場所が分かってても連絡が取れないとか、まあ、連絡が取れればいいんですけど ね、
ね、
まあ、戸籍集めるときに、まあ、戸籍の不評とかで住所とかを、ね、調べて、はい、することは可能なんですけど、はい、それでもまあ連絡がつかない、
うん、
で住所はそこにはあるんだけども、はい、もうすでにいらっしゃらないという方もやっぱり
そこに住んでない場合もありますね。
そうですね、はい、でそういった方はもう本当行方がわからないんで、
はい、
不在者っていう形になります。でこの場合、まあ、じゃあ相続登記ができないのかって言いますと、はい、その場合は不在者財産管理人っていうのを選任していただくんですね。ですからその いらっしゃらない方の代わりに、あの家庭裁判所でですね、不在者財産管理人をしてもら、あの選任してもらって、はい、でその人がですね、あのそのいらっしゃらない方の財産を管理するという形になります、
はいはい、
ですから今回の場合ももしいらっしゃらない場合は選任申し立てを家庭裁判所にして、
はい、
で選任していただいて、でその方が代わりに遺産分割協議の手続きを行う、
はい、
もしくは売却の手続きを行う、
あ、はい、
ですからこの場合、まあ、おそらくあの不在者財産管理人というのは、うん、いらっしゃらない方のまあ、代理人なんですけど、その方に不利なことはしてはいけないんで、ですから
成年貢献
そうですと同じです、
ね、その方の権利を守るための人
ため守る財産を守る、はい、ということですね、
財産を守る、
そうですね、はい、もちろん権利もそうなんですけど、ですから今回の場合あの、まあ、仮に奥さんがね全部欲しいって言っても、うんうん、よほどのことがない限りは、はい、なかなか裁判所も OK はしないですし、もしくは例えば奥さんがその分のお金を渡す代わりに、
ね、
不動産はくださいというような形じゃないと、はい、なかなか遺産分割は進んでいかない形になります。
なるほど、そうですね、
はい、で、まあ、亡くなった方がですね、あ、ごめんなさい、いらっしゃらない方がですね、はい、例えばもう分からなく、いなくなってから、
うん、
7年以上経過している場合、
そういう数字があるんですね、
はい、7年もうずいぶん最後にその方がいらっしゃったか分かっているのは例えば10年ぐらい前としますよね、はい、そしたらもうすでに7年経ってるんで、
はいはい、
その場合は失踪宣告の申し立てっていうのがすることができます、
はいはい、
まあ、言ってみれば亡く死亡を、死亡をみなす、死亡として、
あ、はいはい、
死亡をみなし、死亡として扱ってもらう、死亡したものとして扱ってもらう、はい、これも家庭裁判所に申し立てて審判を、これはですが7年経過してないといけないんですね、
はい、
ですからその方がいついつまでにはいてたけどそれ以降はいてないよということもある程度は証明しないといけないんですけど、
はい、
はい、
なるほど、はい、
ですからその失踪期間満了ですね、ですからその7年満了した時に、相続が発生するという形にはなります、
なるほど、
ですからその最初にいつからいなくなったかっていうのを認定するのがやっぱり難しい、はい、
そうですね、
時間かかります、
証明なかなかできないでしょうね、
必ず証明で、あとはもう裁判所が調査をしていつから失踪してますねということで、
はい、
裁判所の方が決める形にはなります。
うん、
でこうなるとこの方はまた死亡したことになりますのでね、ですから次のこの方に相続人がいらっしゃれば、
あ、そっか、
またその人が今度相続人に入ってきたり、いらっしゃらなければ、まあ、その人を除いて手続きを進めていくという形にはなります。
うーん、なるほど、なかなか調べていくのが複雑になってきますね。
そうですね、でも実際にやっぱりない話ではやっぱりないんですよね、
珍しいケースではない、
ではないです。よくあるのが例えばご自身 のおじいさんとか、
はい、
さらにその上のなっての時の不動産がそのまま、特にね、はい、まあ、三田なんかでも多いと思うんですけど、昔からこうね、
代々
継いできた土地とかがあられる方なんかは、
そうか、本当ですね、
例えば住まれてる家とかの不動産でしたら、まあ、分かるんでね、相続時入ってるんですけど、なんかそういえば田んぼがあったなとか山があったなとかっていうのがずっともう開けてみるとおじいさん、ひいおじいさんの代のままとかっていうのがあるんで、そうなってくると相続人がすごく、
さっきおっしゃったような人数になるのは、
人数になる、
よくあること
ありますね、
うわ、はい、大変だそうなんですね、
ですから、まあ、相続をですね長期間放置してますと、相続関係が複雑化してくる可能性がやっぱり高くなります。
今まではそれを名義を変えなくてもよかったので、はい、ということですね、
何か今回みたいに売却とかしない限りは必要はなかったんですが、はい、ただ、まあ、去年ですね、令和6年の4月1日から相続登記が、まあ、義務化されました、はい、3年以内、
はい、
亡くなってから3年以内に相続登記をしないといけなくなりました、
はい、
で、ただまあ今回の場合もそうなんですけど、はい、おそらくこの相続完了するのに時間がかかる、
ね、そんな感じがします。
であとは例えば相続人は全部見つかってるんだけど相続人との話し合いがなかなか折り合いがつかないっていう場合 もやっぱり3年以内かと言いますと、そのために別の制度も、はい、設けられてまして、はい、相続人申し出制度っていうのがありまして、はい、遺産分割とかがですね終わるまで、相続登記やっぱりできませんのでね、はい、その間、はい、義務を免れるために、
はい、
私は相続人の一人ですよということを法務局に申し立てていただくことができます。
はい、
その申し立てをしていただいたら、その方に関しては相続登記義務が一応免れる、
はい、
最初話がまとまれば最終的には相続登記はしないといけないんですね。
そうですね、
相続登記をしてくれるわけではないんですけど、はい、後で、相続登記、義務を怠ると過料ですね、が取られますのでね、はい、反則金みたいな形ですね、
はい、
取られますので、それを免れるために、申し出っていうのをしていただきます、はい、ただあくまでこれは申し出した人だけが有効ですので。
ああ、そうなんですか。
そうです。ですから一人がしたからといって他の相続人全員が有効になるわけじゃないんで、されるんであれば皆さんそれぞれしていただかないといけないっていう形
で、もし出るだけでまずはいいんですね。
そうですね、
登記の手続きまではいかなくて、
だから今話が揉めてるなと思って、それがご心配でしたらご自身は申し出て、ただご自身が申し出ても例えば他の相続人はもやっぱり申し出ないと、その方たちは義務は免れない。
後で反則金のようなものが
その方たちに行きますと、
ただ
申し出た人は免れますのでね、はい、で最後遺産分割が整ったら、相続登記を入れてっていう形にはなります。そこが一番最終のとこですね。
過料されるのは結構な額なんですか。満単位ですか。
満単位ですね。
ああ、そうですか、はい、じゃあちょっと厳しいですね、しっかり動いた方がいいですね。
すいません、ちょっと金額があれなんですけど、
そうなんですね、わかりました。続いての手続きはどうしていけばいいですかね。
こういった場合ですね、この方はもう遺言書がなければ、本当相続登記従っていかないといけないんですけど、こういったお子さんがいらっしゃらない方です ね、
はい、
はやっぱり遺言書ですね。遺言書を必ず残していただくっていうのが、いいかなと思います。
そうなんですね、ついついこう一般的に考えたらもう子供がいないからどちらかが亡くなったらもうあとはどちらかに全部、委ねられる、普通にもそのまま何の問題もなくと思いがちですけど、そうではないという、
そうですね、
これが一般的に思い込んでることとは大きな違いということですね、
で遺言書を残していただくんであれば、やはり公正証書が一番確実かなとは思います、はい、なぜかというと、交渉人公証役場っていうのがありまして、公証人さんがいらっしゃってその方が間に入りますのでね、例えばこの文言文章おかしいですよとか、こういう方にもうちょっとした方が分かりやすいですよと、いうこともある程度アドバイスしていただけると思うんですね、で公正証書とは別に自筆証書ご自身で書く文ですね、これは要件があるんですけど、
その要件改めてじゃあちょっとおさらいで教えてください、
まず全文を辞書自分で書く、で署名と捺印ですね、それと日付、これが必ず入ってないといけないですね、で法律が変わって以前は財産も全部手書きしないといけなかったんですけど、
大変
なんで、財産に関してはタイプ打ちとか、他の資料とかでも併用できるという形には変わってます、ただ、内容に関しては全部ご自身で書かないといけない、で何が問題になってくるかというと、誰か、法的なご存知な方にアドバイスを受けながら書くんであればまだいいんですけど、ご自身で書かれる場合でですね、よくあるのがやっぱりちょっとやっぱ意味がわからないっていう、ご自身の気持ちは例えばみんなで分けてくださいねとか、
そこですね、
そうなんですよね、
はいはい、
でみんなって誰ですかっていう話で、遺言書っていうのは相続人だけに残すものでもないんですよね、全然他人に対しても遺贈と言うんですけど、亡くなってからの贈与みたいなもんなんですけどね、それもできるんで、みんなというと他の方が見た時には分からないケースがありますので、やっぱりそういうのがたまにやっぱり見受けられます。
あ、そうなんですね。
ですからご自身できちっと書いて、ただやっぱり書きたいっておっしゃるんであれば、実質証書でも結構です、ただ内容だけは明確に、 で、あとは今は法務局の方で、
はい、
保管していただけますので ね、
そうでしたね、はい、
でこれのメリットと言いますと、うん、実質証書遺言っていうのは、まあ、その方が亡くなられた後に、家庭裁判所の方で、兼任手続きっていうのを取らないといけないんですね。
はい、
先ほど全文自分で書いて、はい、
この条件が。
そうです、条件がちゃんと整ってるかっていうことを裁判所でちゃんと、認証してもらって、はい、それで初めて遺言書としての効力が発するんですね。ただ、有効無効は判断してくれないんです、それは。ですから、先ほど言うように、みんなで分けてねって書いていても、兼任は、手続きは
全部ご自分で書いてらっしゃいますね。お名前もあります、印鑑もあります、日付もあります、ってなったら、
なって
内容が
例えばもう全然むちゃくちゃでも、はい、それはもう兼任手続きは通る、
全部みんなで仲良く分けてね、なんて、まあ、変な言い方ですけども、例えば書いたとしてもそれの中身については裁判所はおっしゃらない。
そうなんですね、はい、ですから現任手続きがあるんで、法務局通すと、ある程度その辺のアドバイスも若干してくれるとは思うんですね。あとその現任手続きがまずいらなくなるんですね。
それはとてもスムーズに進みますね。
現任の手続きの時にさらにややこしくなるのが、現任する時に必ず一応相続人どなたかをちゃんと申し立てる人がですね、相続人をちゃんと特定しないといけないんですね。今この方のその時に戸籍が行ったりとか、いりますので、でも遺言書、例えば奥さんに全部遺言しますっていう公正証書の遺言が残ってると、兼任が必要ないんで、もうそのままご自身旦那さんが亡くなったことの戸籍と、ご自身が旦那さんの相続人であることの戸籍だけで、と遺言書だけで法務局登記できるんですけど、兼任手続きする場合は裁判所に権利手続きするんですけど、相続人さん皆さん連絡するんですよね、裁判所が、ですから相続人がこの方たちが相続人ですよっていうことを証明するために、戸籍全部 取ってやらないといけないんですね。その戸籍がまた枚数が多いとそれにすごい時間かかりますし、専門家にか頼むとまた費用もかかってきたりするんで、公正証書かもしくは法務局の実質証書でも法務局の他の制度を利用していただくのが一番いいかなとは思います、はい、
じゃあここでちょっと単純な、はい、ずるい質問ですけども、出てきました、でそのあれを書いた通りに分けるっていう兼任を受けないで、その通りにすることは、どこがデメリットが出てくるんですか。
まず法務局でも通らないです、
法務局で登記するときにですか。
登記するときに通らないです。
で
銀行の預金なんかでも、銀行もその辺よく知ってますのでね、兼任が必要ということを必ず知ってますので、兼任を受けてない遺言書っていうのは通してくれないです。
そうなんですね、なるほど。ということは面倒でもその手続きは絶対にしなきゃダメだと。
そうですね。ですから、せめて実質証書で書かれる場合でも、法務局の保管制度っていうのを利用していただく、
そうですね、
がいいと思います、
でその法務局に預けてるよってことぐらいは、例えばどなたかに言ってても
、
なんか遺言書を見られるのをとってもこうね、渋ってらっしゃる方なんかは、いや法務局に預けてるから、私が亡くなったら法務局行ってっていうことぐらいは伝えることはできるので、自分のこう意思が無駄にされることはないということですね、
そうですね。で法務局の方で相続人がですね、問い合わせたら遺言書があることも分かりますのでね、ですからおっしゃっていただく、もしくは遺言書残してますよということでも、公正証書でもいいと思います。内容を見せる必要はないと、
分かりました。なるほど。ということはこの方にとってはやっぱりお子さんがいらっしゃらない、それから、ご主人のご兄弟が5人いらっしゃるということで、そのあたりがご主人が亡くなる前にいらっしゃらなくなったの、亡くなられたのか、ご主人が亡くなった後に亡くなられたのか、そのあたりでいろいろ複雑になってくるということで、
遺言書でちょっともう一点だけ、
もう一点、はい、お願いします。
これもあくまで私のあれなんですけど、おすすめなんですけど、例えば書かれる時に、相続人の方にですね、ある程度こう 内容をね言ってる方が後々例えば、ね、あのお子さんたちが見た時に、何これっていうよりかはこういう形で遺言書残そうと思うんやけどっていうのである程度、得てたら、亡くなった後のその争いっていうのも若干は減るかなっていうのは、あります。もちろん、ね、全然隠していただいてもいいんですけどね、
はい、ドラマのようないろいろこう揉め事も
遺留文とかっていうのもやっぱありますから、
はい、
その辺も考慮して書かれる方がいいとは思います。
はい、よく相続っていうこの本来の字、相手の愛に続くと書くんじゃなくって、争うと ね皆さんおっしゃいますから、やっぱり一言じゃなさそうなお話もちらほら伺いますからね。
ありますやっぱり多いですね、
逆に多いですね、
多いと感じますね。我々もね、それ進めていくと突然怒られたりすることもありますので、
そうですかということですから、ぜひ皆さん、せっかくね、皆さんとご一緒に亡くなった方を一緒に忍びながら、
は
い、ありがとうという気持ちでね、はい、相続の手続き入った方がいいですからね、はい、でそういう思いを持ってても間違ってしまう方法もあるので、ぜひ無料相談などを、ね、ご活用いただきたいと思います。兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール6階で毎月第1、第3水曜日、そして第2、第4土曜日を、していらっしゃいます。暮らしのお悩み、困りごと、気軽にご相談いただきたいと思います。今月の直近の相談は5月の21日の水曜日、夕方の5時30分から夜の7時まで、それからその週の土曜日ですね、24日の土曜日が朝10時からお昼12時までという、この2つのパターンでお待ちいただけてますので、ぜひご利用ください。そしてお問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号は 078-341-2755 078-341-2755 です。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました岡本悦司さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は6月11日にハニー FM のホームページで配信してまいります。ぜひチェックしてください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など、一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755